はい、こんにちは、左大臣三永です。毎朝龍安寺の境内を散歩しています。日暮らしの声が日に日に大きくなってきました。すぐ耳の近くですごく大きな声で鳴くのでビクッとします。日暮らしは秋のイメージですが、龍安寺では6月の末から鳴いてました。鬱蒼とした森の中だから気候が他と違うのかもしれません。本日は平家物語巻の第9より河原合戦です。木曽義仲に代わり、源義経が都に入り、後白河法皇以下に歓迎されます。義仲は鴨川の河原で東国の敵と戦いつつ、今井四郎兼平との合流を図り、大津瀬田方面を目指します。前回、宇治川の先陣からの続きです。河原合戦。戦破れに行ければ、鎌倉殿へ飛脚を持って、合戦の次第を印申されけるに、鎌倉殿、まずお使いに、佐々木はいかに？と、御尋ねありければ、
宇治川の真っ先候補
と申す。日記を開いてご覧ずれば、宇治川の先陣、佐々木四郎高綱、二陣、梶原源田景末、とこそ書かれたれ。宇治、瀬田、破れぬと聞こえしかば、木曽様の神、最後の糸間もおさんとて、院の御所、六条殿へ馳せ参る。御所には、法皇をはじめ参らせて、苦行天上人。世はただいまうせなんつ、いかがせん。とて、手を握り、立てぬ願もましまさす。木曽、門前まで参りたれども、東国のせい、すでに河原まで攻め入りたるよし聞こえしかば、さいてそうする旨もなくて取って返す。六条高倉なるところに、初めて見初めたる女房のおわしければ、それへ打ち入り。最後の名残惜しまんとて、富にいでもやらざりけり。今参りしたりける越後の中田家光というものあり。
いかに、こうは打ち解けて渡らせたまい候ぞ。御仇、すでに河原まで攻め入って候に、犬死にせさせたまいなんつ。
と申しけれども、なおいでもやらさりければ。
さっそうらば、まず先立ち参らせて、死での山でこそ、待ち参らせ候らあめ。
とて腹かき切ってぞ死にに行ける。木曽殿、我を進むる自害にこそ、とてやがて打ったちけり。光助の国の住人、那覇の太郎広住を先として、そのせい百騎ばかりには過ぎ去りけり。六条河原に打ち出てみれば、東国の勢とおぼしくて、まず30騎ばかりいできたり、その中に武者2騎進んだり、一騎は塩屋の五郎これ広、一騎は鉄子河原の五三郎有直なり。塩屋が申しけるは、個人の姓を待つべき。鉄子河原が申しけるは、一陣破れぬれば残党待ったからす、ただ書けよとて、おめいて書く。木曽は今日を限りと戦えば、東国の姓は我うっとらんとぞ進みける。大将軍九郎義経、軍兵どもに戦を罰せさせ、院の御所のおぼつかなきに、守護し奉らんとて、まず我が身ともに下兜五六騎、六条殿へ馳せ参る。御所には大膳の大部成田だ。御所の品貸しの追加機の上に登って、罠なく罠なく見回せば、白旗ざっと差し上げ、武士ども五六騎、のけかぶとに戦いなって、いむけの袖吹きなびかせ、黒けぶりけたてて馳せまいる。成田だ。
また木曽が参り候、花あさまし。
と申しければ、
今度ぞ、世のうせ果て。
とて、君も真も騒がせたもう。成田だ、重ねて申しけるは、
ただいま、馳せまいる武士どもは、 笠印の代わって候。今日都へいる東国の生徒を覚え候。
と申しも果てねば、九郎義経、門前へ馳せまいって、馬よりおり、門を叩かせ、大音上をあげて、
東国より、先の兵衛の助、頼朝が射程、九郎義経こそ、参って候らえ、開けさせたまえ。
と申しければ、成忠、あまりの嬉しさに、追加機より、急ぎ踊りおるるとて、腰をつき損じたりけれども、痛さは嬉しさに紛れて覚えす。ほうほう参って、このよし、そうもんしければ。ほうおう、大きに魚感あって、やがて、門を開かせて入れられけり。九郎義経、その日の装束には、赤字の錦のひたたれに、紫しそごの鎧着て、クワガタうったる兜のおしめ、黄金すくりの太刀を吐き、霧布の矢追、重堂の弓の取り打ちを、髪を広さ一寸ばかりに切って、左巻きにぞ巻いたり蹴る。今日の大将軍の印とぞ見えし。法王は、注文の連字より英乱あって。
ゆゆしげなる者どもかな。皆、名乗らせよ。
と、仰せければ、まず、大将軍九郎義経。次に安田の三郎義貞、畠山の庄司二郎重忠、梶原源田景末、佐々木四郎高綱、渋谷の馬の将重助とこそ名乗ったれ。義経愚して武士は六人、鎧はいろいろなりけれども、面魂、事柄、いずれも劣らす。大膳の大部成忠、仰せを受けたまわって、九郎義経を大床の際へ召して、合戦の次第を詳しく御尋ねあれば、義経、かしこまって申しけるは、義仲が謀反のこと、頼朝、大きに驚き、範頼、義経をはじめとして、宗とのつわもの34人、そのせい6万余儀を参らせ候。範頼は瀬田より回り候が、いまだ参りそうらわす。義経は富士の手を攻めおといて、まずこの御所死後のために長谷参じて候。義仲は河原を上りに落ち候来つるを、つわものどもに追わせ候来つれば、今は定めてうっとり候来ぬらん。と、いとこともなげにぞ申されける。法皇、大きに魚感あって。
神病なり、義仲が与党難度参って、狼藉もぞつかまつる。なんじらこの御所、よくよく守護せよ。
と仰せければ、義経、かしこまり受けたまわって、四方の門を固めて待つほどに、つわものども馳せ集まって、ほどなく一万騎ばかりになりにけり。木曽はもしのことあらば、法皇を取り参らせて、西国へ落ち下り、平家と一つにならんとて、力者20人揃えて持ったりけれども、御所には九郎義経、馳せまいって、守護し立てまつるよし聞こえしかば、さらばとて、すまんぎの大勢の中へおめいてかけいる。すでに打たれんとすること、どどに及ぶといえども、かけ破り、駆け破り通りけり。木曽、なんだを長いて。かかるべしとだに知りたりせば、今井を世田へはやらざらまし。幼少竹馬の昔より、死なば一緒で、死なんとこそちぎりしに、ところどころで打たれんことこそ悲しけれ。今井が行方を聞かばや。とて、河原のぼりに隠るほどに、六条河原と三条河原の間に、敵襲ってかかれば、取って返し、取って返し、わずかなる小勢にて、雲霞のごとくなる敵の大勢を、五六度までぞ追っ返す。鴨川ずらっと打ち渡し、粟田口、松坂にもかかりけり、小僧、信濃大出氏には、
五万余儀と聞こえしに、今日忍宮河原をすぐるには、秋秋七鬼になりにけり、まして中雨の空、思いやられて哀れなり。木曽義仲が今井四郎兼平との合流を図り、京都から大津瀬田方面に向かった、その道のりがかなり具体的に描かれており、興味深いです。六条高倉の女房の館を出て、鴨川原から粟田口を通って、粟田口は京都の東の入り口で、織田信長なんかもここから上洛しました。粟田神社が建っております。この辺りの坂道を越えて、山品に下る辺りの坂が松坂で、近くに天智天皇の御笹があります。そこから現在の山品市街を突っ切って、西から東に突っ切って、篠宮河原を越えて大阪山を越えて大津方面に向かったわけです。こういうところはね、Google マップで確認しながら読むと興味深いです。次回、木曽の最後に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。